次に質問者、金沢春樹議員。お悔やみコーナーの創設について。担当市民課。少子高齢化に伴い、我が国の年間死亡者数は年々増加傾向にあります。遺族が行う死亡時の手続きについて、市役所内にお悔やみコーナーを設置し、遺族の負担軽減に取り組む事例が増えています。手続きに関する行政サービスの現状、窓口設置、またホームページでの手続きに関する周知等について、当局のお考えを伺います、との質問に対し、死亡届の提出の際には、お悔やみのしおりをお渡しし、死亡届出後に必要な手続きを遺族にご案内しています。お悔やみコーナーの創設は、課題も多いことから、現時点では難しいと考えていますが、手続きの負担軽減は、市民の利便性の向上にもつながるため、さらなる取り組みについて調査・研究していきます。手続きに関する周知については、お悔やみのしおりをホームページに掲載します、との答弁がありました。次に質問者。堀尾邦博議員、シティバスにおける危険なバス停について、担当、都市政策課。2018年8月30日に、横浜市内のバス停付近で発生した小学5年生の女子児童が亡くなった交通死亡事故を発端に、全国へと知れ渡ることになった危険なバス停について、本市の春日井シティバスにおいても、危険なバス停が存在するのかどうか、また来年にバスルートの見直しを控えた本市において、危険なバス停に関してどのような対応をしていくのかを問う、との質問に対し、バス事業者が国に提出した資料では、国が定めた安全対策上の優先度順に、バス停に止まった際に車体が横断歩道にかかる等の A ランクはないものの、交差点内にかかる B ランクが4箇所、交差点の前後5メートルにかかる C ランクが9箇所と聞いています。市では該当バス停の現況調査、改善検討を進めており、バス事業者と合同で関係機関や地先の地権者と協議し、できるだけ速やかに安全性を確保していきます、との答弁がありました。次に、質問者、長谷和也議員。本市の環境政策について。担当、環境政策課。本市は平成13年に環境都市宣言し、翌年、環境基本計画を策定。その後2回の改定があり、現在に至る。アメリカ政権交代後のパリ協定復帰、菅内閣の2050年温室効果ガス排出量ゼロ宣言等、国内外の動きが加速する中、本市時期策定に向け環境課題は何か、市民・事業者に向け、より目に見える、分かりやすい日常的な目標設定、啓蒙が必要と考えるが、市の考えを問う、との質問に対し、次期環境基本計画の策定に向けた環境課題としては、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロや、気候変動、海洋プラスチックや食品ロスの削減、コロナ禍での新しい生活様式に伴う社会変化への対応など、さまざまな取り組むべき課題があると考えています。市民が自ら環境活動に取り組んでいることを実感し、貢献が確認できる分かりやすい目標設定などについて、環境審議会において検討していきます、との答弁がありました。